はい、アガリスクエンターテインメントがお届けする紅白旗合戦脚本会議公開版第3回と。
第3回かな。
そうですね、3回。
16
日深夜、16から17になるところですね。
え、15から 16?
あれ、15から 16? もう全然日付の感覚が、15から16でした。
うん。
あれですね。初行パイロット版を上げるといった18日まで、
この、超迫っているよ。
そう、カウントダウンしていく感じがたまらないですね。
というわけで、
まあ今日はあれですね、テーマを持ってきたわけですよ。
うん。
自治という、学校における自治というものについて富坂優はどう考えておるのかっていう。
あの、ね、それ漠然としすぎてて大丈夫？その話。
いやでもね、多分なんだけど、
うん、
その会議としてのゲーム的な運営とかってことをここ2回ぐらい喋ってたじゃん。
うん。
でもさ、じゃあなんかもうちょっとテーマ的なことを喋った方がいいかなと思ってさ。
おー、まあだからあれだよね、その
だって
上演にあたってっていう文章とかでさ言ってるけどさ、
うん、
国旗とか国家そのものの話じゃねえぞっていうことはよく言ってるけど、じゃあ何の話だろ
う。そうっていうと多分自治の話じゃん。
まあまあまあ、
もっと言うとなんかもうこうテーマ化しちゃうとさ、うん、あれかもしれないけどさ、
自治っていうのはさ、テーマというにしては何つうの、自治のことをどう思ってるかっていうのがテーマじゃん。そう
だから言ってみると分かんないけど、一つのこの論立てとして、まあ学校、まあ高校って言って限定しちゃってもいいよ、
うん、
高校の生徒自治ということは本当にあり得るのかってところっていうのはさ、うん、本当にそれは存在するのかってところって多分あると思ってて、
うん、
内言ってさ、まあなんか自治を旨とするっつってさ、うん、なんか一人吠えてる土佐回りってやつがいてさ、
内言ね、だって一クラスさ、文化祭のあれでさ、落とされるやつを決めるっていう話とさ、
うん、
先生に言われたことをそのまま飲むかどうかってさ、そのトピックを2つさ抜き出されて並べられるとさ、うん、それ関係なくねっていう。
そうなんだよね
実はそことそこが無理やり関係させてるけど、
そうあれね、
あんまり元は関係ないんだよね、
うん、あれって結構さ論というよりはさ雰囲気じゃん、
うん、まあね、まあ、だからその
何ていう
の、一クラス脱落っていうのが先生によって無理やり言われもたらされたっていうことによってつなげてはいるけれども、
うん、
根本的に構造としてさ、
そう
それとこれとっていうのはさ普遍的につながっているテーマではなくて、
うん、
それがたまたま重なったとあるケースを書いてるだけなんでね、実は
そうね、結構特殊なケースであれが。
でもまあ今回のでも思う、そう思うと国旗とか国家っていうものと生徒の自治っていうものとか、もう俺の中では完全につながったテーマというか、
まあだってその一番それをさ考える、
うん、
人生において考えたことだもんね。その
俺の中ではそれってもう完全にイコールのテーマなんだけど、
うん、
一般的に考えるとこれそうじゃねえのかなと思って。
あ、
というのもさ、永井愛さんの歌わせたい男たちですよ、
うん、
っていう、
まあその国旗国家ものというか、まあ、あれ国家か、ね、あれは国家だけか、う
ん、国家斉唱が白っていう校長と、
うん、
するなっていう社会科の先生とに挟まれた音楽の
ノンポリの音楽
ノンポリの音楽の元シャンソン歌手の先生を巡った先生たちの、
うん、
いや3人じゃない、
3人じゃないか、
5、6人いる
んだよ、ね、ああそうかそうか、なんだっけ
っていうので、
覚えてないんだ
よ、その話なんだけど読売演劇大賞とかも取ってるし、うん、まあ一応コメディとして、
うん、
あれあのね、まあ、クラシックになってるのかな、もういろんなとこやってるみたいだけど、
うん、
あれを見た時のね、感想としてやっぱり俺の中では先生だけで話し合ってるから、あれ
だからさ、そこの感覚っていうのがさ、
うん、
まあ
生徒は揉めないもんなのかなこれね、先生だけ
でも、いや分かんないんだよ、俺だからもう10年ぐらい塾講師やってさ、芝居のキャリアと塾講師のキャリアがイコールなんだけどさ、
うん、
とかが、まあ俺は中学生とかを結構見てるけど、自治っていう感覚はゼロだ ね、
まあ、ね、
彼らには。まあ、中学の時にあったかっていうと微妙なんだけど、でもちょっと俺あったのよ、
うん、
自治っていうかその学校側の まあまあ不誠実な対応みたいなものに関しては、
うん、
何かこっちからアクションをしていかなきゃいけないんじゃないかみたいな感覚は、まあ、ちょっとあって、まあ、まあそれで俺はあの高校に進学したんだけど、まあ、
存在 そのもののさ存在を知らないとさ、
そうそうそうそう、
別に価値を見出さないし、
価値を見出さないし、だってそれができるというさ、うん、現状がないわけでしょ、うん、普通
中学校なんてね、一番ねそういうのがないっていうものをさ
痛感する場じゃん。
そう
で俺も完全にそれ
一番さ、あの世の不条理さというかさ、
うん、
ね、
そうそうそう、
不自由さっていうものをさ
一気に、
ね、叩き込むための期間じゃない、
うん、やばい、もうだから本当にね、中学なんか行かない方がいいよ。
いや本当だよね、
本当やめといた方がいい、中学とかも本当に。いやここに中学校教育のね歪みについて語り出す俺長いからやめとくけど、だからそこでさ変な話、変な強制を受けてって、まあすごい俺も言葉嫌だけど、
うん、いろんな意味で強制だから、ね、
強制を受けて、強制されるという強制を受けて、で高校になって、そもそもさ、そのさ日の丸とか君が代のさ実施をさ生徒がうんぬ言うっていうさ、そこがもうすでに何だろう、おかしいというとこれまた難しいことになって、そういうものはあのね当たり前だから NG を言っちゃダメなんだよっていうレベルではなく、学校の
その発想がないってことでしょ、
うん、
そうなんだよね、その発想がないのにさ、
その発想がないことを声高に叫んでる人たちを誰が応援してくれるんだろうね、うん、何こいつら言ってんのっていうさ目線で見られたらさ、
うん、
終わりじゃないこの話。
そうなんだよね、
なんだろう、内言よりよっぽどさそこに突っかかるじゃん、その自治とは何かっていうかさ、
あれはな、うん、まあ、内言はさなんつうの、あのちょっと実は合わせ技一本的にさ、
そうそうそうそう、
いろんなさこのタイミングで言うとかさあのそのね、あの自分のクラスの発表をやめてやらされる案がクソすぎるとか、
うん、
そういうのによってさそれは反対するよねっていうものを作ってたけど、
うん、そうそう、学校すごくまあ言っちゃうと悪者として書いてるじゃん、
うん、
だし学校の先生っていうものを顔を出さないからさ、
うん、
もうなんつうの、悪の権化みたいなさ見えないサウロンじゃん、
うん、
学校はよくわかんねえやばいやつじゃん、だからその生徒側に立ってみてくれたけど、でも今回先生出すわけでさ、
うん、
で先生側の立場っていうかさ、そのまあ本意ではないけど強制しなければならない職務上とか、
うん、
あとはそこにもその強制する側のいろんな思想みたいなものもさ描かざるを得ないわけでしょ、
うん、
その顔のあるキャラクターとして、そうするとさあれだよ、えこれ生徒何言ってんのってなる可能性はさ
ある
あるよ ね、そこをこう なんかあるの、そのそれはそういうものだとして書くのか、何かしらこう突破する手立てがあるのか、
最初にね、あのまず生徒の方に、あ要するに生徒の言い分に一理あるって思わせなきゃいけないわけだもんね。
そうそうそうそう、だってそもそもねえから。
そうなんだよね。
そうなんだよ。
先生たちのはあんまりもしかしたら描かなくていいのかもしれないけど。
そう。だってなんだろうな、我々はさそういう社会のさ、
うん、
に取り込まれて生きるしかないということはさもうあって、変な話自治なんてものはさ半ば存在しないと思ってるじゃん。組織の中でもそうだし、個人のさ。そういう自分たちでこうやって決めていこうっていうことがさできない世の中に生きているわけじゃん基本的に、
うん、
それはもう仕事でもそうだし、
だからこの世界のルールとしてはそれがありなんだよっていうさ、
そうそうそうそう、
前提をまずどうにかしてさ伝えなきゃいけないけど
さ、そうね、
どうしようかね
うん、なんかそうさレジスタンス的なことを言ってるけどさ、そのレジスタンスが言ってることにピンとこねえっていうね、
うん、
何にレジストしてんだよっていう、当たり前じゃんそれっていう、なんだろうね、なんか平和ボケした平和教みたいに書くっていう感じになっちゃうのかな、エアもすると、うん、そのえそんなさ桃源郷みてえなもんねえけど何をこいつら戦ってんだよっていう風な見られ方もややもするとしちゃうよね、
うん、まあっていうかどっちかっていうともっと単純にピンとこないというか、
あ、
うん、感じな気がする。
でもなんかお花畑的なさ思想理想論なのかな、なんだろうね、 なんかそこを突破しないといけないじゃん。でも
そうだよね。まあでもそこね、あんまり
結構これはでかいところだと思っててさ、
で最初にやんなきゃいけないよね、そしてね、うん、
あの説得力のある世界観として、生徒による自治で学校が運営されてる学校というものを、説得力のあるリアリティでないとどうにもなんねえじゃん、スタートの段階で。
カール爺さんのさ、
うん、
あの無言のさ、あの15分みたいなさ、
そうね、
ああいう、そう、ああいう何かもうな、何かがないとダメなのかな。
あ、
なんかね、別にそれをな、なんか先になんか見せるっていうのもね、
うん、
なるべくならばさ、会議がいきなり始まった瞬間から芝居始めたいじゃん。
そうね、それは本当に
そう、この話は、
うん、
まあ、そのあって今回あの一幕一場でずっと会議だけ対立してる会議をリアルタイムで追う話ではないので、お芝居は2時間ぐらいですけれども、1日目の会議して作戦会議して、
まあ、
で次の会議して作戦会議してみたいな、
デイ1デイ2だからね、
を多分ただ暗転したり幕を割ったりはしないで、
うーん、シームレスに繋いで
って、けれども、
そう、
何回もの会議を描
く、時間経過はリアルタイムじゃないし、内言みたいに、
ね、リアルタイムの方がなんかみんな好きなんじゃないかっていう節があって、
え、何、なんかだんだんだんだん後ろ向きな発言が増えてきたけど、これ誰に伝わるんだろうだの、うん、リアルタイムじゃないよ、いや、じゃあ突然リアルタイムになってるかもしれないけどね、
あ、まあ、まあ全然ありえるけどね、
うん、
まあでもこれはないだろうな、作戦会議してな、あのっていうさ、
そうね、だからむしろその前夜に布石を打っていくみたいなものだもんね、
うん、
そうね、だからより乗りづらいじゃんそれって、形式としてはさ、俯瞰でそのさ両者の立場をさ、
うん、
こうこっちの立場を見る、こっちの立場を見る、だからよりそのさ生徒サイドのさ言ってることみたいなものだけでは進まないわけじゃない。
まあね、
内言はだからそこをさ、もう本当に書かないことによってあれに説得力を持たせたみたいな部分は、だから学校がなぜそれをするのかとかっていうのを、
うん、あ、先生の言い分とか、
ね、そうそう、先生を出してないじゃん、キャラクターとして、うん、だからあの中の生徒たちの、生徒側だけの、もっと言うと土佐回りのギャーギャー言ってるあの意見が、
うん、まあね、
そのうん、正しいんだっていうさ、温室育ちみたいなものだったわけじゃん。それができないからね、そこをどうにかこう問題としてリアリティのあるものにしなきゃいけない。
このスタイルだったらね、主人公を一人立てた方が分かりやすい気もちょっとしてはいるんだよね。立てないんだけど、
そうね、今日はあのレゴムービーを見てきたんですよ。
うん、
見る？
まあ、何かで見るから。
ああ、まあでもちょっとまああれなんだけど、すげえ良かったんだけど、実は今話してるような話がちょっと冒頭おっていうのがあって。
ああ、この世界のルールというか、この世界の正義が、
あの要するにまあそのまあそのすげえ悪いやつがいて、
うん、
そいつがこう監視社会なのよ、管理社会なのよ、最初スタート、うんうんうん、そのそいつの一人、そのまあそいつもレゴブロックなんだけど、そいつが言ってるようにその国民は物を作んなきゃいけないっていう、
あ、なるほどね、
自由に物を作ることが禁じられてるので、それがもう全員画一化されてて同じ格好をしてて、
それをレゴでやるって最高じゃないでしょ、それ最高じゃないか、
でそれの、すいませんに、でその自由に物を作れるやつらっていうのが排斥されていって、
うん、
要するにアーティスト階級みたいなやつらがね、確立化されちゃって、で主人公その中の一人なのよ、
うん、
でそれに全然疑いも持たないと最初みんな、なんだけどその最初のそのビルがブワーってできていくわけよ、その何十ものブロックがブワーって組み上がさやって、でそれをもうぶっ壊して作って、ぶっ壊して作って永遠にやってるところがミュージカルパートみたいなのよ。あまりにそれが綺麗すぎて楽しすぎて、これはこれでいいんじゃねえかって思っちゃったのよ。
それマスゲーム的楽しさってことでしょ。
そうそうそうそう。なんか、あ、 いいじゃんこれ
は。
これ
でもまあ見てないからさ、あんまりレゴムービーの話はそんなにしたくないところあるんだけど、うん、でもやっぱレゴの熱いところってのはほんと何でも作れるところ
だ
から
。であ
の人間の下半身をさ使ってさ、ロボットの関節を作るわけじゃない人は子供は
そう
関節パーツ少ねえから、ね、
まさにその話、それの前工程、
それはね最高に決まってるよね。
そうで、まあ、結局その最初のシーンの楽しさを後半その作られたさ、そのビルドされたその世界観があるわけじゃん、
うん、
いろんなデレゴが作ってる、それをもうむちゃくちゃに混ぜ合わせたものができてくっていうののが超えてくれるからいいんだけど、冒頭ぶっちゃけこれが楽しすぎて俺、
うん、
あこれはこれで別に俺そんなになんかね気持ち悪さを感じなくなっちゃうんだけど、こんなに楽しいとっていうのはあった、だからそういうなんだろうね、そこでちょっとなんだろう、お話的に入っていけなかった部分はある。そのなんか要するにリベリオンなんだけどさ、
うん、
もっとわかんない話をして、うん、リベリオンっていう、まあ、映画からぜひ見てほしいんです、大好きなんですけど、リベリオンの芸術がさ禁止された社会でさ、まあ、管理社会ものとしてはって、あれなんてもう完全にもう、ま
あ、あれはさ管理社会であるっていうことをディストピアとして最初に描いてるから、主人公がそれにさ、
そう夕日を見て泣くシーンでもうグッとくる
わけじゃん。それに反した時にお客さんがやっとそうだよね、
そう当たり前だろっつって、お前やっと気づいたかってやるわけじゃん。でもそうレゴムービーももちろんディストピアものとして書いてるし、そこの管理社会の気持ち悪さみたいなのもあるんだけど、それをぶち抜くぐらい楽しすぎてなんかね、それをだから、あそこでやっぱなんだろうね、ファイト・ザ・パワーものみたいなものはさ、やっぱり最初にそこがないと牽引力がないよね、
うん、
なんでこいつらがこんなに命をかけて戦っているのかがさ分かんなくなっちゃうっていうか、いやそういうものとしてしか見れない、
うん、
そういう、あこれはこういうね、あのレジスタンスものなのねっていうフォーマットでしか見れないっていうのは非常に ね、
まあ、ね
もったいないよ。
高齢祭をね見せるみたいなことはできないからね別にね。
だからまあもう内言の力を借りるっていうのはあると思うけどね。
まあでも別に全員が全員
見てるわけじゃないし、ね、
見てるわけじゃないし、
でも
どのぐらいね内言との関連性をね匂わせるかというのもね、
一応あれなんで、あこれでもあんまり多分言ってないだろうから、あれ同じ学校の、
同じ学校ですよ、
うん、あらのてかあれでしょ、同じ学校の同じ
年度だよね、
同じ年度、
同じ学校の実は半年後っていう、
そうだから内言があれあったのがあれが夏じゃん、
うん、
その半年経った2月とか
2月末
か、
だから多分内言の丸半年後っていうね、びっくりするぐらい続編
第2部です、
第2部
内言2です、
まあ
もしくは内言2つの塔です。
そうね、
旅の仲間でしょあれが、
まあ、まあ、そうすると3部作になっ
ちゃう、ああそうか、あれが もというジェダイの帰還だね、王の帰還でありジェダイの帰還だね、もう3部作の最後だ、
うん、まあまあまあ
2部作目はなかったんです。だからそのなんだろうね、多分それってなんだろうね、俺たちもだってさあるかどうか自信がないものじゃない、その自治っていうものがあるかどうかってことはさ、なんだろう、あると俺は言えないよやっぱり。
まあでもね、あのなきゃっていうさ前提に立ってる人ばっかりではないんだよね、
うんうん、
結局そこはな、ほんと最初になどう、
そう
お客さんにね、
その
あれを理解してもらうかっていうのがさ、
その世界の断り、
うん、
ルール、この学校それがさ、あの本田勝一っていうさ、あのジャーナリストがいてさ、うん、俺すげえ好きな言葉だけど、その象徴か特殊、うん、違う、一般か特殊か象徴かっていう の3つあるっていう、例えばある、まあ、ジャーナリストだからある事件を取り上げるかどうか、それが一般的なことケースなのか、みんなに誰もが分かるケースなのか、
うん、
それだと取り上げる価値はまあないって言ってんだよ一般、うん、だってみんながそれを知ってんだもんって、その考え方とかで、うん、特殊だったらダメじゃないかっていう、
まあ、そ
みんな知らないものでもそう、
そのケースに当てはまる人しか刺さんねえぞってこと
だし、それは要するに変な話、偏向報道に 使えてしまうっていう、こうだから一般化しちゃうとってダメでしょ、じゃなくて象徴的なものを取り上げなさいっていう、
うん、
みんなが知ってるケースではないんだけど、それが何か世の中の大多数の人の意見を象徴してるものだったり、うん、一つの考え方をっていうのは常に考えなきゃいけないなって言ってて、ああ面白いことを言ってるなと思ったんだけど、そういうなんだろうね、象徴的なケースとしてっていうのは一個キーワードになるのかなっていう、しかも日の丸と君が代っていうさ、まさに象徴のものを使うわけでしょ。
ああでもどうん、
なんかちょっとその言葉を思い出したよ、この話をしていて、一般か特殊か象徴かっていう、
みんながねどう自分に置き換えるのかがね、置き換えられるのかな、あの置き換えられるような気もするけど、
まあでもやっぱりそのファイトザパワー的な目線っていうのはさ、やっぱりみんなあるじゃん、
まあね、まあ生徒サイドに立ってみればね、
そうなんだけど、それだけではないしね、やっぱり
うん、
だからそういうなんだろう、まあ、すごくこの抽象的な今日は話をしてしまったけどね、こういう
確かにこのね、この学校の理想というかあるべき姿っていうものがお客さん共有できているのか最初の時点からというとなかなか難しいところですよ、ね、
だからそこをこうさ、もう本当に象徴的な絵としてさ、バッてさ描けるかどうかっていうのはあると思う、このスタートの段階で、
まあねこれね、
提示できるかどうか、
何やるといいかね、文化祭を見せるってわけにいかないからな、
でもやっぱりそのまずさ、だってそのね、音楽と、ね、自然にあふれた王国があって、それが奪われる様から始まるじゃん、戦争ものって、まあね、あのロード・オブ・ザ・リングみたいなさ、エルフがこう駆け回ってるところにさ、サウロンの黒の軍勢が来るわけでしょそういうのをでもまあ書けないからね、
最初会議で始めたいよね、
その容疑系のシーンだよね、
だからやっぱあれなのかな、最初会議で始まってなんでこんな会こんなことで揉めてるのかっていうとこからちょっと昔に行ったりするの、
ダセーな、
ちょっとそれダサいよね、
その会議以外は会議に関係ないことは書いちゃダメでしょ、
ね、
それはやっぱりなんだろうな、見せるものじゃないと思う、うん、分からせるものではあるけど、
なんつういろんなさ、なんつうの、一幕一場じゃなく時間とか場所とか飛ぶとはいえ、
うん、
会議とそれをそれの対策をしているさ、
そうだね、その会議というフォーマットからは外れちゃいけないよね、うん、
会議と作戦会議の、
うん、
その打ち合わせ、
うん、会議ってものを中核に添えてそれ以外のなんかこの物語的なものを書くみたいな、
それはちょっとね、
それはそれ出せよ、うん、でまあ時間になっちゃいましたので、ちょっとこれは解決のでもしなきゃいけないポイントだからね、
まあね、
なんか考えとかないと、どうやってそこのなんだろうね、生徒が描く理想像のコンセンサスをお客さんと取るか、
うん、
うん、まあだからそのそれを見せた上でお客さんはえそれ違うんじゃないのって思うのもいいんだけど、
まあまあまあ、
でもそういう
生徒のそのなんでこれをやってるかっていうさ、ロジックがさ
分かんないことにはね、
ね、
でこれは非常に分かんないでしょうね、なかなか伝わりづらいことを言っていると思うよ、うん、というわけで今日この辺にしましょうか、
この辺にしましょうか、
うん、まあこの問題が解決されたら報告しましょう
、うん、
なんか考えとかんとね、でもこれは
なんだろうね、
うん、なんだろうねというところで今日はここまでにします。